はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月11日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、三浦靖子です。
はい、私の横には
大竹大明です。よろしくお願いします。
そして木曜日は
雷匠と
雷学です。
お願いします。
三浦、
はい、
眠くない？
眠たい
なんで
ちょっとやばいぐらい眠たいの、おかしいの。
俺もね、
突然、
いやいや、俺ね、こんなに眠たいことないよ。
そんな眠いですか？
なんだろうなと思って。
いや、だからこのコーヒーがおかしいんじゃないかな。
この
コーヒーを、私と大竹さんはコーヒー飲んでるわけ、そこのポットにあるやつ、
置いてあったやつです。
お前ら飲んだ？
飲んで、
僕たちはコーヒー飲みましたよ。自販機で缶コーヒー買って、
自販機のやつでしょ、
それ飲みましたけども、
ポットのコーヒーになんか入ってた。
あ、飲んだ、なあ、眠い、
やばい、私
誰だ、これ入れたの、浜辺のウルフか、誰だ、
誰だ、なんか入れただろう、
みんなを寝せて自分がパーソナリティになる
っ
てい
う、そんな姑息なことしようとしたんですか、ウルフさんは。
なんか知らないけど、
メリットはわからんが、急激に本当にやばいぞって。
本当っすか？
スコンって急に眠くなってきて、
怖いな、もし本当にそういうの入ってたとしたら、
おじいちゃん目開いてるのやってたもん
やべえな、大竹さん本当やばい。
俺もう、あの、まぶた閉じるからここに目描いてほしいくらい、はい、
あら、
本当に
本当に、
やばいな、
でもまぶた重い、
やばい、
あ、
どうしよう、
どうしよう、
本当に目が覚める話題に、
目の覚めるような話題ないの、
いや、
目の覚める
話題というより、いや、本当にコーヒーに薬が、なんか言ってますけど、なんか、あれ、2人ラジオは、あれ10年ぐらいやってますもんね、
これ、まあ、13
年
とかですよね、
はいはい、
たるみとかじゃないですよね、
気の緩み、13年目にして 中だるみみたいな中だるみたいな
じゃないですよ、ね、
中だるみならもうちょっと早くもうちょっと早く来てると思うんだけど、
もうちょい7年目ぐらいに来たはずだけ
ど、太田さんもそのコーヒー飲んでますよね、
一応飲んでます、
で、うん、で眠いですか、大丈夫ですよね、はい、じゃあ、であと外にスタッフさんとかも多分飲んでますけど、みんなガラスの向こうがピンピンしてるんで、ごめんなさい、俺たるみかなと思って
そう考えると今たるみだね、はい、そうだね、
学ぶ君が、
学ぶ君が、
学ぶ、
あ、すいません、普通に寝ちゃいましたっていうボケです
寄せ詰めしなくて
なんだか第2ボタン開いてます、
すいません、ごめんなさい、
なんでそれ
たるみでした
すげー、
目覚めました、
すげえ、
私は覚めました、
嬉しいけど、
はい、
あの、滑ったっていう自覚はあるよね、うん、
正直、うん、あります、
ある
それならそれはそれで、ね、はい、いいわけ、はい、
それから学んでいけばいい、
はい、いやー、でもね、俺はね、理由、まあコーヒーじゃないと思うけど、はい、昨日は今日のゲストの久保
三住さん、
三住さんっていう本の短編をね、はい、読んだのね、まあ、全部で5編ぐらいあるんだけど、この短編が、はい、俺、うん、全部で 4編読んだのかな、
はい、
1編だけ残っちゃったんだけど、
うん、
まあ面白いんだけど、で前、この前の昨日はね、
うん、
あの白石あずさんっていう人が来て、はい、で、
うん、
インドだっけな、インドだよな、インドで、
うん、
日本の仏教で、
はい、
今まで5000ぐらい しかいなかった、仏教と、インドってヒンズーだから、ね、
はいはいはい、
それを1億5000万人にしたすごい坊さんがいるっていう、
はい、
それを取材してきた、
はい、
白石あずささんっていう本を、
はい、
まあ、それも読んだんだけど、
はい、
まあ、それも面白いんだけど、
はい、
でもね、まあ、今日のもすごいいるいない未来っていうのも面白いんだけど、
はい、
結構今週2日2冊ぐらいずつ読んでる、仕事の本、
へえ、
偉い、
すごい、
やっぱりね、
うん、
まあこうほんのちょっとした違いなんだけど、好きで読むのと、まあ、仕事で読んでも面白い時あるか、
うん、
いや、でもちょっとせかされてる感じ、
わかる、うん、あの期限付きで読まなきゃいけないってい う、うん、そのリミットはありませんね、
だから昨日はタックル撮ってたじゃん、
うん、
で終わってから読み始めるじゃん、
うん
うんうん、そうするとね、やっぱ、まあ、いつもは2時手前で寝るんだけど、
うん、
3時半過ぎぐらいになるんだよね、
あ、
うんうん、まあ、俺はそのせいかなと思ってんだけどね、
そうですね、寝る時間遅いですね
いや、寝不足で眠たいの、
はい、シンプルな理由だった、寝不足、
うん、俺はね、
すごいシンプルじゃないですか、
三浦が眠たい理由が分かんないんだよ、 モカドルミじゃないですか、うん、
モカドルミかな。それか一つ考えられるのは、先ほど麻婆丼をもう腹いっぱい食べたっていう、う
んうん、じゃあそれだな、
それだな。
じゃあそれっすよ。
ちゃんと理由は
どちらもすごい普通の理由じゃないですか。
コーヒー関係ないじゃないですか。
普通の理由ですよ。絶対眠昼間眠い普通の理由。
そんなやってたら、
うん、怖いでしょ、はい、性格の悪いジジイとババアはさ、自分たちが眠たいことをさ、人のせいにしようとするから怖いね。コーヒーに毒盛られたって騒ぎ出してさ、怖い、怖い、怖い、
浜辺のウルフが悪いみたいな、
ね、そうっすよ、うん、冒頭から急に人のせいにしたじゃないですか。
でもさ、これ理由掘り下げてみたらさ、はい、三浦の理由の方が、
はい、
あの聞きたいんだけど、はいはい、俺の理由と三浦の理由、
はい、
あの
何
よってことはないけど、
なんだろう、でも理由としては
、たくみくんにはさ、はいはい、どう、うん、聞こえた、
うん、どう聞こえた。いやだから大谷さんはあれですよね、だから結局
え何何
ちゃちゃちゃちゃ、そのだからお仕事の延長線上で3時になっちゃったとか、はい、そういうもんですもんね、
はいはいは
い、三浦さんはその、はい、いっぱい食べてお腹いっぱいになっちゃった、うん、だから、
まあ、人の目の前
みっともね、みっともねがあったら三浦さんです
か。正しい、正しい、
みっともねの、あとその、うん、あの若い衆がするやつじゃないですか、うん、腹いっぱい食って、うん、眠くなっちゃいましたわ、
うん、俺の目の前でうまそうに麻婆丼食ったよ。
いや今日すげえ、うん、なんか いつものコンビニのやつだもん、は
い
は
い、いつもだったら
半分ちょっとぐらいなのよ、
残したり、はいはい、まあ後で食べようと思ったりする、うん、今日バクバクだよ、
いや気づいたらもう3分の2食べてたから、うん、いつもは半分ぐらいで、うん、あちょっとお腹いっぱいかなってまず山が来るわけ、うん、峠みたいなやつが、うん、今日気づいたらもう3分の2食べてたから、あそうしたら変に一口残すのももったいないでって、うん、フルで食べようと思ってフルで食べて、
うんうん、眠くなって、
で眠くな
っ て, 眠くなっちゃって
突然でびっくりした、歩いてる突然歩いてる突然にやべやべやべやべやべやべやべ
やべやべやべやべやべやべ
や
やっぱし、まあ、いろんな理由三浦もあって、
はい、
俺もあったけど、はい、匠君は会ってくれたけど、
はい、
学ぶ君も同じだよね。
いやでも
でもってなんだよお前
年考えたらさ、うん、そんな3時半過ぎまで夜更かししたりさ、
うん、いやいやいやちょっと待ってさお仕事だって、うん、お仕事でって言って
じゃん、もっと早く読めたんじゃないの、そうそうそう、いただいた
時、いやだから言った昨日は昨日で、はい、白石あずささんの本読んでたと、
はい、
うん、だから
全部をギリギリに読むからいけないじゃない、うん、全部前倒し前倒しで、
昨日本もらうのは2週間前とかでしょ、うん、終わったら、うんうん、いるいない未来読めますよね、
読めますよ ね, ね、
いやいやだから昨日俺もタックルで今後奮闘したんだ昨日、
はい、
もう、
はい、
あの使われてるか使われてないか知らないけど、
はい
はい、まあ、言ってみれば周り結構敵だらけみたいなところだった、まあ、
なるほど、
まあまあまあね、まあ、
うん
うん、まあ、まあ、嫌いじゃないですけど、
はいはい、
私と意見の違う、はい、あの金子めぐみさんってこの後の番組に出てらっしゃるね、
前の衆議院議員の方、
はい、そうそうそう、もうさ入った途端に、まあ、今日もよろしくなんて言ってって、
はいはい
はい、私もよろしく楽しくやりましょうなんて言って、はいはいはい、パッと後ろ見たらさ、うん、あのなんか浮気した旦那、
はいはいはい、
浮気した旦那と
宮崎健介さん、は
い、そうそうそう浮気した旦那がいてさ、はい、あの何してるのかと思ったらもうカバン持ちやってるのある人、は
い、カバン持ちってたまたま持ってただけじゃないですか、
いやいや
カバン持ちたまたま持ってたじゃないですか、
いやいやカバン持ちカバン持ちやって
たのカバン持ち
カバン持ち
カバン持ちやって
たの、いやいや旦那が奥さんのカバン持っとるって言ったら、うん、見方変えたらすごくいい絵だよ、うん、
優しい、
ね、優しい旦那みたいな、
いや旦那仕事ないんで今、まあ、
カバン持ちでした
仕事ないの、
あそうかい、
仕事としてカバン持ってたんですか、
うん、奥、いや奥さんだって、はい、今落ちてるよね確かね、
そうですね
落ちてるから、はい、だから稼ぐしかないわけよ、
なるほど、
もう国会議員なんか落ちたらもうどうしようもないわけだから、うん、で2人とも落ちた、ね、落ちた、うん、片方はもうね、うん、
あのお辞めになりました、
ダメダメじゃん、
ダメ
ダメ
ダメダメダメ
ダメダメダメダメダメなイクメンやろう、はい、ね、
そ
うだからね、だから、はい、ほら、目と挨拶、はい、もう挨拶されて、うん、まあ、 あのよろしくなってすぐ横にいたからさ、はい、
うん、うん、
あれね、そこで、まあ、ここのラジオで、まあ、北郎と話したことがあるんだけど、はい、まあ、それで、まあ、浮気した夫婦だし、はい、あの旦那さんがね、はい、旦那ことになっちゃって、うん、って言ったから、まあ、ちょっと慰めてあげようかなと思って、
はい、
で旦那さんがこうなんかこう まあ振り向いて、でもね旦那さん、あのあれだよね、浮気は二度までは許されるんじゃないのって俺言ったんでね、うん、そしたら旦那さんがそうですかって言って
聞いちゃった、
いやそうですかって言うから、そしたらあそうだよ二度もないやっぱしなって言ったら、後ろから金込みが今なんておっしゃいました
そうなりますよ、
何おっしゃいましたあなたみたいなことになってきちゃってさ
そのかしらみたいにな
る、それでまたさ、はい、まあ揉めるまではいかないけどね、はい、まあでも男同士の軽口はタッグじゃないですか、うん、ね、うん、そのくらいはいくらそれで職を失ったとはいえ、うんうん、
大きいよ、
まあ、旦那もちょっといいやつで乗ってきたんだよ、普通だったらいやいやいや大竹さんそんな寝言っていうところで二度もじゃあと一回あるなみたいな、なんかこう乗ってきた
から、その場の乗りだったら面白いですよね、
そうなんだ、あだんだん眠くなくなってきた
よかった興奮したから、
ね、興奮したから
よかった、
いやだからお前学ぶがいけない、お前、はい、お前が俺が悪いみたいなこと言うからこんな話になるんだよ、はい、
でも結果目が覚めてよかった、
まあ、狙い通り、
学ぶに起こしてもらった
の、そうですよ、
すげ
ー計算です、
神の領域、
はい、神の領域
よくわかんないんだよ
すごいね自分でね、
お前ら営業で、
はい、
楽しくやって、さっきなんかどっか、
はい、営業行きました、
タバコ吸うことで挨拶されてたのお前ななんかな、はい、うん、
あなんかスタッフさんが、
あそういやそれは営業ではないですけど、う
んうん、闇営業、
闇営業でもないです、
一回も行ってないですよ、
一回も行ってないですから、
はい、あそう、
ちゃんと否定する、
ロケだって本当に否定するやってねえもん、
二度までぐらいいいんじゃねえ、
ダメだよ
ですよね、
なんで乗ってんだダメ、こればっかり乗っちゃダメだよいやその、はい、ロケです、ロケで、うん、まあ、地方行ったんですよ、うん、兵庫県の方、うん、そこで学ぶ覚えてると思うけど、うん、
はい、
すごい、マダム、
う
ん、お姉さんたちが行って、
はいは
い、まだ放送前なんで詳しくは言えないですけど、うん、その人たちからなんかまあ物をなんかいいもの持ってませんかっていろいろ尋ねるっていうロケがあったんです、うん、その中の一人がその文化放送のスタッフさんのお姉さんだったんですよ、さっき喫煙所であの時あの姉がお世話になりましたって言って、
あ、そう、
そうそうそう、
たまたまです、
たまたまお姉さんが
写真見せられてた、
そう、写真見せ
て、はい、一緒に僕らがロケ終わったら写真撮ったりしたり、その写真をこうお姉さんから送ってもらって見せてもらった、
あ、なるほど、
あの姉が雷さんがすごい神対応でってこう言ってくれて、 あそうですかって、
ね、写真はちゃんとあの裏社会の人じゃなく
て、裏社会の人じゃないっすよ
私も裏かなと思って見て
た、いや思いっきり思ったるってました、うん、いいとこ
昨日もあったよね、そんなね写真撮る、
写真撮る
工事現場のおじちゃんたちが、
あの昨日ロケ中です、
ロケ中に
昨日どうしたの、
いや昨日あのまあある場所でロケしてて、うん、でまあ工事してたんですね、うん、僕らがロケ終わった後、したら工事現場のお兄ちゃんとかおじさんたちが写真撮ってくれ、
うわ雷じゃんみたいな、うわ初めて芸能人見たみたいな、
いいね、
いやいい、嬉しくて、
嬉しいよね、
ガテン系にモテるのは嬉しいですね、
でまあモテるの嬉しくて写真いっぱい撮って、で一人一番ベテランのおじさまがいて、
もう明らかにおじさまでもう白いひげわーって長く
長く、で僕も雷大好きなんだよ、
う
ん、
どっちかっつうと学ぶくんの方が好きだねみたいな、
本当に好きなんだよ、うん、すごい好きでいてくれて、うん、でも俺は写真は撮れねえんだって言って、うんうん、俺元あれだからさって言ってきたんですけど、
いい人だ、
そういや、いい人だ、すげえいい人だと思ったし、うんうん、あと元だからいいじゃんって、うんうん、いや撮りましょうよって言ったんですけど、うんうん、いや俺は雷には迷惑かけらんね
えいい人
でも好きだから握手しようみたいな、
そうよ、本当のファンの人って握手してくださいなんだよね、は
い
はい、
いやすげえいい人だ、
うん、
写真撮った
っ、
いい
人、
写真撮った
、詳しく組
とかは聞けないでね、
はい、組がどうか分かんないです、俺はそっちと、
俺はそっちと言ってた、
握手した時見た、
ああの一緒に写真撮った、
はい、
あの
本数はしっかりありました、
よかった、
聞いてねえよそんなこと
でもまあ一緒に写真撮ったお兄さんも、はい、あの模様がついてる、肌に模様がついてるお兄さんばっかりして、
ほぼほぼそんな感じでしたけど
そっちの方がやそっちの方が
いい人たち、でもそのおしゃれで
トゥーは全然私はいいと思うけどね、
あの親指が1番で人差し指2番で 3,4,5 で小指が5番っていう謎の模
様、あそれ多分ねピアノ習ってた
から、
ピアノ習ってるって最初指番号をつけるから、ドレミ1の指よって、
そう全部でも指に番号ついてりゃいいよ、
多分ピアニストだと思う、
わかりやすく番号ついてる、
うん、番号つけて
る模様のお兄さんが言いました
まあね、うん、まあでもあれも模様もなね、まあ、あの俺たちの時代はあれだよね、あの和彫りみたいなね、それはでも今違うじゃんね、
今もう本当にアート的なね、
おしゃれでじー てね、簡単にできちゃうやつ、はいはいはい、じーって
あの MLB の選手で、はい、あの腕に自分のあのお父さんのなんか命日みたいなの、うんうん、ここに1900何年っていう入れてるのを、うん、テレビで紹介してたよ、うん、いやだから BS1 だから、うん、あこういうのちゃんとそういう風に紹介するんだと俺思ったのがちょっと新鮮だったの、うん、今までそんないう風になってても、うん、あなんかこう触れなかった、うんうん、でもこれはこういう理由なんですみたいなことを言ったのが、うん、あちょっとあそういう風にちょっと変わってきたのかなっていう風にね、
うんうんうん、でも格闘技の世界は今メイクしますよね、
うんうん、あそうなんだ、うん、
未だにそうだ、
K1 見に行った時は、うん、タトゥーは日本人選手はメイクして隠さなきゃいけなくて、うんうんうんね、外国人選手はタトゥーのままでもいいっていう、う
ん
う
ん、
なんかそういうの
あるんですね、
ま
あ、
東京オリンピックパラリンピックで外国のお客さんいっぱい来て、はい、でタトゥー入れてる文化の方もいっぱいいるから、うんはいはい、そういう人たちがこう街中入ってって、うん、違和感なければいいですけどね、うん
まあ、この間のねあのなんかテニスのなんとか選手権のねな準々決勝ぐらいの人綺麗な女の人、うん、首と腕にバッチリ入っててね、
うん、
へー真っ白いスカースワンピースみたいなスカートだから余計
へーそうかウィンブルドン、
うん、そうそうそうこの間大坂なおみがダメだったやつね見てた
昨日西氷の試合だった、うん
うんうん、昔あの営業でね、うん、北海道とか、うん、あの秋田とか、うん、あの辺行った時、うんまあ、あの俺たちの貧しい師匠と二人の営業だから、うん、あの泊まってるとこに風呂もなくて、うん、町の風呂屋に、うん、あ入りに、うん、町の普通の銭湯に入りに、はい、でその銭湯っていうのが湯船が真ん中にあって、うん、円形の、ま、丸い形だった、で、はいはい、お風呂に入るとまあ、円形で座ってる人の、まあ、ずっと背を向けて、うん、でもう端から端まで周り全部模様が入った人たち、模様が入ってないと、うん恥ずかしい
全員がそうだと
なんかね裸中の裸みたいな感じでしたね。
これだけもう丸裸、うんうん、あいつらまだなんか服着てんじゃねえかおめえ脱げよって言いたくなるくらい見事に入ってて、ビビったな師匠と二人で、
あの当時一緒に住んでた友達がいるんです、3人で、はいうん、ある日、うん、俺入れてくるって言って、うん、肩に入れてきたんです、うん、タトゥー、それちょっとこうおしゃれな、うん、なんかアーティスティックな感じだったんですけど、うん、半年ぐらいして足にも入れるって言って、うん、見せてもらったら漢字一文字でちっちゃくことぶきって入ってて、それが面白くて、うん、わかんないですけど足の甲にことぶきって入れてて、
う
ん、
痛いだろ足の
甲、ね、痛いですよね、
うん、痛いと思うけど、
でそれ面白くて写真撮って当時付き合ってた彼女にことぶきって入れたんだよって写真送ったんですよ、うんうん、そしたらたまたまその日その彼女が親戚の葬式の日で、うん、ことぶきって送っちゃったと思ってことぶきってどういうことって帰ってきてちょっと気まずくなりましたっていう話があります、うん、
あでもそれは友達の足ってちゃんと入れたの、
入れました、ごめんごめん、ま
あ、自分の足ぐらいちょっとね、はいはいうん、ことぶきって入れたんだぐらいちょっと言えばよかった
ですね。こんなタトゥーが脳な時代が来るとは、一時うちらが多分90年代ぐらいですかね、うん、ファッションだっつって、はい、結構私の周りでもいましたよ、うん、お友達はって入れて、うん、私はなんか痛いのがめんどくさいとかそんな、うん、そんなレベルの理由で入れなかっただけ で、
いやでも
結構一時ね、
でも痛いでしょ、
痛い
と思いますよ、すねとかが一番痛いとか聞きますよね、骨があるから、その皮薄くて骨あっから、
うん、あそう、
はい、
すね
すね、
うわ
ー、足の甲とかも痛ったと思うよ、
痛いよ、ことぶき、
ことぶき、その隠す分痛かったと思う、
だ肘とかに入れればいいのかなとは思って、
肘一番なんか
肘よくよ
く肘ね、つねっても痛くないですからね、
そんな肘に入ったかっこ悪いじゃないかよ、
あの伸びますからね、
ど
の状態で入れ
てい
いか分か
る、じゃあここ
だけなんかブワーって伸びち
ゃう、肘当て、肘当てみたいに黒くただただここに両方にあの人肘当てがついてるっていうのはありかなって考えたこと、
骨みたいなの
ここに
風呂入ってねえやつ、
肘当てをタトゥーで入れるのありかしら、
なんかそうね、それはちょっと面白いかもしれない、はいはい、ダメな話
もう本当に怒られちゃう、なんか
怒られちゃうよ、
でも 目覚めましたよね、でも
目覚めた、
あよかったよかった、
目覚めた、
俺もなんかまた、まあ、いや冷めたことにしとこう、太田さん、
はい、じゃあ上田の2人レポートやってください、
そんな一瞬で眠くなり ました、うん、今、うん、
年寄りはいろんなことが急に来るのよね。
怖えな。
はい、
今日はまず、うん、東京新聞の記事をご紹介しますが、うん、あの安倍総理が、まあ、参議院選挙の演説でアピールする過去最高の税収、はい、これが話題になっているそうなんです、うんはい、あの確かに財務省が7月2日に発表した2018年度の一般会計決算概要によると、うん、税収の総額60兆3564億円、うん、なんと28年ぶりに過去最高を更新しました。ピークだったバブル期の1990年度60兆1059億円を超えたということなんですね、はいうんまあ、これだけ見ると聞くとおやっぱりアベノミクスって結構成功してるんだなと税収増えたんだ、はい、過去最高、はいはい、で安倍さんがアピールするのも当然だなと、うんうんいうふうに思われると思うんですが、うん、一方でこんな見方もあって、うん、内訳をよく見てみると消費税の収入が増えた反面、うん、所得税と法人税はむしろバブル期よりも減っている、うん、ということもまあ一面の事実なんですね、うんうん、でバブル期と違うのはそれぞれの税率で所得税は最高税率が90年の 50% から 45% に減っています、うん、法人税も 37.5% から 23.2% に引き下げられています、うん、で逆に 3% だった消費税率は一旦 5% に上がり、うん、今は 8% にまで引き上げられているんですね、うんうんうんで第二次安倍政権が発足した2012年度と比較しますと、うんうん、税収の伸び率は所得税が4割強法人税が3割弱、うんまあ、これだけ見ても、まあ、アベノミクス成功かっていうふうに思う方もいると思うんですが、うん、2014年に 5% から引き上げられた消費税は7割も増えていると、うん、ですから税収増は消費税頼みの実態もある一面であるとで経済ジャーナリストの荻原博子さんも、うんまあ、大企業や富裕層が受ける減税の恩恵を消費税が穴埋めしている、うん、総所得が増えてはいるものの働かざるを得ない人が増えただけで一人一人が豊かにはなっていないということなので、うんまあ、ある数字がパーンと出た時にその見方をこうそれぞれ判断しないと、うんまあ、なかなか一面的には見えないよということですね。
まあ、この表を見てちょっとびっくりしたんだけど
グラフが載ってますけどね、
はい、グラフが載ってるんだけど簡単に言うとなんだよ儲かってんの消費税じゃないかと、
うん、割合的には消費税がぐーんと大きく幅を取ってますけどね
それが伸ばしてんじゃないかと思っちゃうよね、うん
うんまあ、実際に 3% から 5%、うん、8% と税率もドーンドーンと上がってますからね、は
い、まあね、まあ、法人税もちょっと下がってね下がった、ね、
税率は下がってますね
税率は下がって、はい、たださここの表にもう一つその他ってこう出てるじゃない多分この税収って、まあ、いろんなのがあるんだろうけどここにはあれが入ってないよねなんていうの投資して、まあ、株とか、うんうん、動かして儲けた
運用益みたいな
ことですか運用益みたいのがこのその、うんその他ってとこになってる、
うん、入ってるのかもしれないですね
入ってるのかもしれないね、はい、一生懸命働いて払うお金よりも、まあ、お金を動かして大きく利益を上げた時の方が税率が低いんだよね
まあ、所得税っていうのは累進課税が効いてますから、うんうん、お金儲ければ儲けるほど税率は高くなるんですけど、うん、その金融株式とかで使っ、うん、得た、うん、税率は全然変わらないと、うん、ある一定水準を超えると、
うん、
だから儲ければ儲けるほどその人のものになるという
20%
ね、細かい数字はちょっと今手元にないんです
けどだから
じゃあ世界でさ
大儲けしてる
すごい動かして
る人大儲けしてる人は
どう大儲けの人
まあ正確じゃないけど俺の記憶が正しければもうどうやっても 20% しか払わないわけよ、
ある一定水準を超えると、うん、税率変わんなくなっちゃう
はいはいはい本当はそっちをねまあ、まあ働かずっていうのはちょっと言い過ぎですけども一生懸命それはデイトレードとかしてるわけだけど、
ね
あまあ、金が金を生むっていう ね、まあ、
そこに課税すると消費税分、うん、何パーセント分かすぐ入ってくるみたいなことをおっしゃる方もいますからね、うんうん
はいはい、それもあるしそれから一時期盛り上がったパナマ文書
あれね、はいはい、どうなったんですの、はい、
法人の場所を移しちゃったりするんですね、うん、税金かからないように、う
ん、なんかうやむやな日本でも何社かの会社のお名前があったけども、ね、ちょっとうやむや感があるねやっぱしなんかこう まあ大見え切って言えばだね、あ、働いて税金を納める、ね、たくさん納めよう、まあ大見えを切って言えばだけどね、本当はあの、まあ、たくさん取られるのちょっとこあのこ取られちゃうねっていうふうにも俺は思ってるけどね、あ、でもそういうシステムがやっぱしね、まあ、この国にある以上、それで賄うことがたくさんある以上、まあ、福祉だね、社会保障だってある以上、やっぱりそういうだからところから取って、あとこれこの図が表しているように、消費税で伸びてるんだと、そうだ、ね、だ見たら がっかりしちゃうよね。うん、はい。次です、
はい、次はスポニチの吉永美智子さんのコラムをご紹介しますが、うんうん、あの元ハンセン病患者への隔離政策による家族への差別被害に対して、うん、まあ、謝罪と損害賠償を国に求めて争われていた裁判で、熊本地方裁判所が家族への賠償を国に命じる判決を出しました、うん、これ普通に考えると、おじゃあ国は控訴するんだろうなっていうのが今までの流れだったんですが、これが控訴を断念したという発表がありまして、うん、まあ、非常に吉永さんも良かったというふうにおっしゃってるんですね、うんうん、で与党は当然評価しますし、野党の中でも評価する声は高く、うん、国民の声の中でも、あ、今回の判断はいいねという声が当然高くなってはいると思うんですけども、うんうん、まあ、吉永さんはこの判断を国が真摯に受け入れたのなら、うん、国の怠慢とか国策が招いた同じような構図の旧優生保護法による強制的な不妊手術問題などの被害者にも例えば当然救いの手が差し伸べられるはずだとおっしゃってるんですけども、厚生労働大臣は今回の控訴断念に関してハンセン病の家族に対する、これは異例の判断で他には波及しないというふうに言ってると、
はい、
まあ、異例っていうのは何だろうと、まあ、吉永さん考えまして、まあ、これいろんな見方があると思うんですけれども、今選挙中でなかったら国は控訴を断念したかなと吉永さん考えまして、うん、おそらく控訴していたんじゃないかなというふうに思うと、うん、でどうしてか、ついこの間まで原告が求めた厚生労働大臣への面会とか、うん、控訴を断念してくださいっていうふうに訴える署名の受け取りすらも拒否していたので、うん、まあ、冷たさから優しさに表現したのは、まあ、選挙のためなんじゃないかと吉永さんは見ているんです、うんうん、で大事なことは選挙の後に作られる補償の仕組み、これが果たして具体的にどうなるものか、被害や家族の範囲をどう認定していくのかなど詰めなければならない点は多くありまして、本当に喜べるのはそこでちゃんとした具体策が出てきてからだよというふうに、まあ、釘を、まあ、良かったんだけど釘を刺しているということですね、
はい、というふうに吉永さんは見ているっていうお話ですね、
はい、証拠はない、はい、ないです、はい、
まあ、ただ勝訴して俺も良かったと思うけど、これは線引きがどこになるかっていうのが本当に大きな問題で、まあその、まあ、もう亡くなられた方もいるだろうし、そのご両親がそういうことだと知らないで育った、うんうん、方もいるだろうし、うん、まあ、今回は家族も含めてみたいなところまでフォローするっていうふうに俺は聞いてるけども、どこで線を引くのかなと、まあね、まあ大まかにこう大きく受け止めてくれたような気もするけども、いやもうこれも福島のね保障制度を見ててもね、どこまで保証するのかっていうのは
線引きは本当に難しいです
からね、まあ、本当に難しいんで、はい、やっぱり このことが国がね、あ、長い間もう何十年もね、やっと国の方が、まあ、これは、まあ、国っていうか、まあ、市民たちも含めてのことだけども、まあ、ずっと向こうに押し合ってたっていうかね、見て見ぬふりをしてて、しかももともとが間違ってたという話があるわけだから、 これをどこでどう線引くのか、ね、
ハンセン病の患者の家族のことの線引きも大変ですし、まあ、苦しい思いをしてそれは国にも責任があるんじゃないのって訴えてるのはいっぱいあるわけで、ハンセン病の家族を救うんだったらなんで私は救ってくれないんだ、なんで私の家族はっていう線引きもこれすごく難しいですよね。
この番組でもゴールデンヒストリーで、まあ、ハンセン病の方のお話を載せたけども、はい、まあ、皆さんも聞いていただいて思うけどね、こう いつもより豪華なお弁当を持たせた、うん、くれた、うんうん、どうしてかなと思ってたんだけど、うん、もうその施設にこう行く、うん、はい、それが最後の弁当だったとかね、うん、そんな話もゴールデンラジオのヒストリーでは朗読させてもらいましたけど、まあ線引きが難しいけど、まあ良かったんですよ、良かったんですけど、うん、しっかりこうフォローして、うん、まあ詳細に調べてやってほしいなと思いますね、はい、さあ今日も始めましょう。